坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。12月の風物詩といえばクリスマスや冬至ですけれども、エンタメ業界ではお正月映画でしょうか。12月上旬から用法問わず大作が次々と公開されるんですよね。今年はこんな時代だからこそぜひという天下無双のコメディーが12月11日今週金曜日公開になります。新解釈三国志。今最も次回作が期待されるヒットメーカー福田雄一監督のもと、主演大泉洋ほか小栗旬、ムロツヨシ、賀来賢人など福田組オールキャストが集結。あの三国志が福田流解釈で映画化されるということで、2週にわたってお話を伺っています。新解釈三国志宣伝プロデューサー、東宝株式会社の林原翔一さんです。おはようございます。
おはようございます。いよいよ今週公開です、はい、よろしくお願いします。
そうですね、今週公開、先週からお話を伺っていますけれども、今週さらに盛り上がってまいりたいと思います。
ぜひお願いします、はい。
三国志といえばおよそ1800年前の中国の史実なんですけれども、魅力的なキャラクター、斬新な戦略が登場することから、これまでに小説、漫画、ゲームなど、もう本当にさまざまなコンテンツで人気を集めていますよね。今作は中華統一をめぐり、三国魏蜀呉が群雄割拠していた時代に、民の平穏を願い立ち上がった劉備、これが大泉洋さん演じられるんですが、劉備を主人公に据えて、やがて圧倒的な兵力差で激突する赤壁の戦いに突入していくという、あの有名なストーリーを福田雄一監督が新たな解釈でコメディに仕上げているというものなんです。非常に斬新な新解釈ですね。ありですか？
ありです
ね。
ね、
いやいろいろあっていいと思うんです。いろいろあって、で福田さんだしっていうことで、誰もがあるよねって。
そうですね、やっぱ歴史って諸説ありっていうふうに言われてるものですから、何が正しいとかいろいろありますけれども、今回の福田監督がやられた新解釈、三国志、三国志にもこれまでね語られる逸話だったりとか、現実に欠けるなという話もありましたけれども、もしかしたらこんなこともあったんじゃないかっていう、ちょっとワクワクするような、テーマはだから正しいというよりも楽しいという感じですかね。
そうですね、正しい、
そんな世界観でお届けしております。
そうですね、それぞれの人物像もこんな風な感じって今まで解釈されていたものが、いや実はこんな感じなんじゃないっていう、ありですよ。
しかもそれがこうありそうなのがまたすごいなと思って。
そうですね、はい、そうそうそう、もう本当に豪華な役者陣たちなので、その辺がその人とこうオーバーラップするようなところもたくさんあったりして、本当に楽しいんです。もう本当にエンタメに特化したというようなことですね。福田監督とこの主演を演じられる、劉備を演じられる大泉洋さんは映画としては初タッグなんですね。
そうなんです。
大泉さんはもう、 こう福田組の洗礼を受けちゃったっていうか、だってでも監督は非常に大泉さんが好きで、大泉さんが劉備でないとこれはもう成立しないよこの映画はっていうぐらい入れ込んでらっしゃるんですよね。
いわゆるもう本当に大泉さんをイメージして書かれた、話ではあるんですけれども、結構その福田組の現場に行くと、こう演者の皆さんが割とこう監督をいかにしてこう楽しませるか、笑わせるかみたいなところにものすごい皆さんやっぱ集中をしていらっしゃって、でやっぱそれをこう超えていかなきゃいけない、監督の期待をこう超えなきゃいけないっていうプレッシャーはやっぱりすごくあるみたいですね。
そこのところでちょっとやっぱりなんだろう、こ うまく いかないのかなとか、こういろいろ悩みがあったんですかね。どういう感じだったんですかね。大泉さんあんま気にしないような気もするけど、やっぱ大変なんですかね。
たまにですね、監督自らがリハの時に役者さんの前に出て、ちょっとこう演技をつけるというか、こんな感じでっていう風にやることが多いんですけど、それがまあ面白くて、そこでこう一つまたハードルが上がったなっていうのが、
それ嫌だよね。
おそらく役者さん俳優さんの中ではあるんじゃないかなと思いますね。で今回も今回も大泉さんがこうあるシーンで、こう仮病を使ってこうお腹が痛くなるから行きたくないっていうようなシーンが、
戦いたくないと、
あるんですけど、そこでまさに監督がもう超絶面白いリハーサルというか演技をこういう感じでっていうふうにやれてて、大泉さんはって困ってましたね。
役者殺しだなみたいな。あそこの現場にもいらしたんですか？
なんか見てました、このシーン。
面白いんですよ。
さすがやっぱり監督福田さんだなと思いましたね。
役者さんはやりにくいですよね。もっとつまんなくやってほしいですよね。
でもそこでこういろいろこう高め合っていくんでしょうね、はい、
まあそうですね、それ以上のものをっていう頑張りが出てくるわけでしょう、うん、今作のキャストは大泉さんをはじめ主役級がもう勢ぞろいです。先週ご紹介しました小栗旬さんは、革命のジョーカー曹操役、室剛さんは希代の天才軍師、諸葛亮孔明、そして橋本環奈さんは孔明の妻、中国4000年の鬼嫁に扮しているということです。もう役者さんが揃いましたね。まあ福田さんだからこその声をかければ皆さんが来てくださるっていうところはあるでしょうね。もうだって皆さん忙しいじゃないですか。
なかなかな皆さんですよ、
う
ん、
そうですよね
本当に。でも映画を見てても思うのが、あのこれ本当に誇張とかではなくて、はい、5分に1回あこの人も出てきた、あこの人も出てきたっていうのがあるので、うん、全然やっぱりすごく見ていて、あエンターテインメントだなっていうような映画になってると思います
ね。あ贅沢な使い方ですよね、うん。他にも福田組常連の角健人さん、山田孝之さん、城田優さん、佐藤二郎さん、山本瑞希さん、渡辺直美さん、磯村隼人さん、山本優馬さん、さらに、初参戦として岡田健史さん、岩田貴則さん、そして大御所の西田敏行さんまで出演されています。すごいラインナップですよね。もうしかも今もうなんかキラキラの人たちばかりじゃないですか。
本当集結したなって感じですよね。
ですよね、うん。山田さんとかそんな使い方みたいなそんなだけでいいのみたいな、もうみんなねちょいだけどもう本当に強烈な爪痕を残す人たちばかりみたいな。
いや贅沢ですよね。山田さんといえばあの勇者吉彦の山田さんが、ね、はい、イメージできますけども、うん、こうあれを超えてくるというかね、
はい、
爪痕の残し方ってすごいなと思いましたね。
そう思いますよね。そして主題歌がなんと福山雅治さん書き下ろしによる革命なあ、贅沢すぎますよ。
このメンバーの最後に福山雅治さんですからね、
はい、歌ってくださっております。こんなメンツでこの主題歌で次の作品どうすんだろうって心配になっちゃいますよね。福田さんが自分で首絞めてるみたいな。
本当にあの特盛りですよね、うん、ここまでの方を揃ってお互い高め合って、うん、そして主題歌福山さんが流れるというのは、はい、本当に年末年始のお正月作品としてはもうこれしかないなっていうような、ね、うん、印象ありますよね。
そうですね、もう超大作と呼ぶにふさわしいお正月映画いよいよ今週金曜日公開になります。ぜひ豪華すぎるコメディ劇場で堪能してください。ゲストは新解釈三国志の宣伝プロデューサー東宝の林原昭一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三国志は中華統一をめぐり三国魏蜀呉ですね、この、三国が群雄割拠していた時代の史実をまとめた歴史書です。小説や漫画ゲームなど、まあ、多くのコンテンツが存在しファンも大変多い作品ですけれども、今作はそんな三国志を日本のエンターテインメント界を牽引する福田雄一監督が新たに解釈をしたというコメディなんです。大泉洋さんは三国志ファンや本国に怒られるのではないか心配とコメントもされているようですけれども、
ね、
はい、
大泉さんに関してはもう大胆にね、うん、もう三国志ファンは見なくていいですって先日の会見でもおっしゃいましたからね、はい、僕も耳を疑いましたねあれこれ映画のプロモーションの会見だよなと思いながら、見なくていいですって大泉さんと室尾さんもおっしゃいましたんで、
はい、
あ見なくていいんだと思って僕も受け止めました
宣伝プロデューサーですよね、
はい、見なくていいんだと思いました、ね、
いや宣伝プロデューサーですよね、はい、大丈夫ですかなあでも本当に、まあ、見なくていいっていうのはまあ冗談というか、まあ、それによって 見たくなる人もたくさんいらっしゃいますから、
もちろんもちろん、
ね、
はい、ぜひ見てほしいですね、
はい、でもその史実の云々とかっていうことではなく、あの昨日もおっしゃってましたけれども、正しいというんじゃなくて楽しい映画ですよ、
はい、
ということですよね。
まさに本当正しいよりも楽しいを追求したエンタメ作品かなと思いますね、
は
い
は
い、
さ主題歌は福山雅治さんの革命、めちゃめちゃ熱い曲に仕上がっております。
これはすごいですね、
はい、
あの福山さんも今回この楽曲に対してすごく熱い気持ちを持っていらっしゃって、うん、
はい、
あの制作のプロデューサーの方からぜひかっこいい曲をお願いします
という、あそういうオファーだったんですね、
はい、オファーをされたそうなんですけれども、まさにその言葉にこう 100% 110% お答えいただけるかのように、うん、こう三国志に出てくる男たちの熱い部分というものをこの革命という曲に込めていただきましたね、うん、
まあ本当に熱い楽曲ですし、曲調とかね、とてもなんかすごく耳に残りました。
結構あの一回耳、ね、一度耳にしたら忘れられないぐらいの曲だと思いますし、うん、はい、あの大泉さんのお言葉をお借りすると、はい、あれ福山さん本当に台本見たっていうぐらいの 本当にかっこいい曲なんですよ、
はい、
熱くてロックサウンドでめちゃくちゃかっこいい曲なんですけど、こう、ね、主演の大泉さんがこう抱える三国志のイメージ、新解釈三国志のイメージからはちょっとこう離れていたのかもわかんないですね。
ねえ、そんな大泉さんはおバカすぎる世界に我らが福山さんまでと驚きちょっと懸念もされていたらしいです、
うん、やっぱり大泉さんと福山さんそれぞれリスペクトされてる、はい、あの素晴らしきあの関係の2人なんですけど、やっぱこう福田組に対してこう入ってくる福山さんっていうのは大泉さんの中では、まあ、少しこうそこまでしないでっていう思いがもしかしたらあったのかもしれないですし、はい、
そうですね、うん、ジョークじゃなく本音っぽいですよね。
本音っぽいですね。
そう、声潜めないでよそんな。いやーねー、まあでも福山さんも映画見るとびっくりされるかもしれません
ね。いやでもあのこの福山さんの楽曲があるからこそじゃないですけれども、うん、すごく楽しい、2時間の映画の旅を過ごしていただいた後にこの大音量で革命という曲を聴いていただくとすごい締まるというか、うん、すっきりというかしっかりした気持ちでこう劇場を後にできるというような楽曲なので、あの素晴らしいなと思いますね。
革命ってタイトルも、
はい、結構福山さんもこの楽曲にあの熱い思いを込めていらっしゃって、はい、こう自分自身をどんどんこう革命していって、うん、大きくしていって鼓舞していってというような思いが入ってたりするので、うん、まあ、当時三国志の時代にあの群雄割拠の時代にいろんな方がこう自分の中でこう革命を起こしながら歴史を作っていったんだというところをすごく熱い気持ちで歌われてる歌かなと思いますね。
この革命が収録されたアルバムアキラは、はい、なんと本日発売でございます。アキラ漫画じゃないんですよね。
あのアキラじゃない
んです、ないんです。お父様のお名前らしいですね。
どうもそうみたいですね、はい、あの福山さんもかなりあの思いを込められたアルバムかなと思います、
はい、そうですね。そういったお父様の思いも一つのコンセプトとしてなっているというアルバムなんだそうですけれども、ではここでその曲をおかけしたいと思います。じゃあ林村さんから曲紹介していただいてもいいですか。
よろしいですか、
はい、
福山雅治さん6年8ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバムアキラより映画新解釈三国志主題歌、福山雅治さんで革命。
お送りしているのは新解釈三国志の主題歌福山雅治革命ですけれども、福山さんはさあ風となれ私を今私に革命を起こせ私だけが私を変えられるのだと、三国志の世界観に触発されていつになく熱い言葉が生まれてきましたというふうなコメントもされていると。台本を読んでいらっしゃいますよ。
しっかりと、
しっかりと
読んでいただけたんですね、
は
い、
そうです。大泉さんの懸念は違いましたよ。
払拭されましたね。
払拭されました、払拭されました、
はい、しかしでもこの映画コメディだけじゃないんですね、うん、本当に。
あ、そうです。
ちゃんとした熱いメッセージも込められてるんですね、はい、この映画。
やっぱりこう遊んで遊んで遊んでグッとクライマックスっていうのがね、
やっぱ締めるとこ締めるっていうね、クライマックスのあの感じはすごいですよね。
あの感じはやっぱりこう胸がすきますよね、
うん、ね、だから本当にもう劇場最後出るときは、まあ、楽しいもの見たっていうだけじゃなくて、はい、こう明日から頑張ろうじゃないけれども、うん、すごいシャキッとした気持ちで、ね、うん、出ていける感じはしますよね。
そうですね。中華統一に向け立ち上がる熱い男たちの戦い、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。今週金曜日公開です。ゲストは新解釈三国志の宣伝プロデューサー東宝の林原祥一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は福田組の常連俳優山田孝之さん、城田優さん、佐藤二朗さんの魅力に迫りたいと思います、山田孝之さんが扮したのは三国志誕生のきっかけとなる黄巾の乱を起こした人物なんですね。山田さんと大泉さんは初共演になるんですか。意外ですね。
ね、なかなか意外ですよね、
はい、そうですね、もう二人のやり取りというところがねありますけれども、この辺に関してはお二人は何かおっしゃってたりするんですか。
山田さんは特にこう大泉さんのもともとファンというか、うん、共演願望がすごかったらしくて、あの今回共演できて嬉しかったとおっしゃってましたね、
うん、へえ、非常になんかあの、まあ、夢が叶ったということもあるんですけども、うんうんうん、大泉さんのキレのあるツッコミにしびれたというふうにもお話になっていたようですね。
まさにあの山田さんと大泉さんの共演シーンは、うん、あの砦の上に山田さんがいらっしゃって、はい、下にいる大泉さんがこう馬上に乗ってて、うん、はい、お互い言い合うっていうところなんですけれども、ここも山田さんのこう、まあ、アドリブといいますか、はい、世界観の広がりがすごく、
あれアドリブなの、
あの、まあ、台本に書いてあることもありながら、はい、そこをこう広げていく山田さんっていうのもあったんですけど、まあ、そこでこう自分がこう仕掛けていったアドリブに対して大泉さんからのこうキレのあるツッコミが返ってくると、うん、やっぱ嬉しかったというか、うん、あのすごい喜んでらっしゃいました、ね、
そうなんですか、うん、そこはそういうふうに見ます。へ、山田さんと福田監督といえば勇者ヨシヒコですよね。もうこの勇者ヨシヒコファンは 感無量じゃないですか。
やっぱ僕も含めてやっぱ感無量ですよね。ここはもともとその三国志の企画の成り立ちっていうところが、その史上最小スケールで送る三国志っていう、まあ、企画のもともとのところもあって、そこは結構やっぱり義彦に似てる通ずる部分もあるかなと思うんですよね。ただまあ諸事情によって三国志はそうじゃない方向にこう、わーっといったんですけど、なんかそういう風に見比べても見ても面白いかなと思いますね。
はい、ああいうこうちょっとこう なんていうか荒れた土地と、荒れた土地というんじゃないな、なんていうの、ああいうちょっと風が吹きすさぶようなヒュルンとしたようなところって勇者よしこにも通じるものがありますもん
ね。ありましたよね。なんかこう思い出す感じはありますよね。
そうそう、やっぱ山田さんが出てくるとふっとそれが、ね、何度もなんか頭に出てくるっていう感じでよぎるって感じがしました。さあ、そして城田優さん扮する呂布は、三国志最強の鬼神、鬼の神と書いて鬼神と呼ばれております。一日に千里を走るという名馬関鳥馬を借り、他を寄せ付けない強さを誇るということで、馬に乗ったアクションシーンがありましたが、まあ見事でしたね。
これ城田さんかっこよかったですよね。
乗馬ってやっぱり役者さんですから、そういう経験も積んでいらしたんですか、それともこれでおやりになったというか練習されたんですかね。
でも城田さんはもともとその経験もあったと思いますし、はい、今回もその乗馬の訓練はされてましたね。
あ、そうなんですね、あの映画レッドクリフでも有名なね、あの馬上でのマトリックスというかイナバウアー的な、
あれが見れちゃうっていうのもいいですよね、はい、
うん、もう城田さんだから、あの存在感、あのお顔、濃いお顔、もうすごいなんていうか見応えがありましたよね。
今回あの城田さんが演じるのが三国志最強の男である呂布っていうので、はい、やっぱすごい説得力あるなというか、うん、あの城田さんのルックスもそうですし、はい、あのオーラといいますか、うん、はかなりスクリーンからも伝わるんじゃないかなと思います ね、
そうですね、はい、で関鳥馬というあの馬もね、赤かったですけれども、すごく似合うね。
もう完成されてますよね。
そうです、そうです、もうあの人馬一体というか、もう本当にあのあれで一つねっていう感じの、うん、他の人乗ってもああならない気がする。
確かに僕あの現場でその馬に乗っている城田さんの写真撮らせていただいたんですけど、はい、その写真スチールを見た時に、あ、やっぱこれ勝ったなと思いましたね。
あ、そうか、待ち受けにしてるとか、う
ん、いや待ちこっそりですよ
でも本当にそれぐらいやっぱり なんていうかこうぴったりとハマっている、
うん、やっぱ威圧感がありましたね。
ありましたね、この、ま、
ただ今回その強いだけの呂布じゃないっていうのが、はい、今回の新解釈ならではの見どころかなと思いますね。
そうですね、呂布には、東卓との、これがあの佐藤二朗さんですけれども、東卓との三角関係で嫉妬に枯れるおバカなシーンというところもあったりなんかするわけですね。城田さんはそういうシーンを、何ですか、乗馬の訓練とか盾の稽古よりも平常心を保ちながら芝居を続けることが一番大変だったというふうにコメントされております。
やっぱりその呂布としてね、その乗馬の訓練だったりとか、はい、あのかっこいい盾の訓練もちろん大事なんですけれども、結構こう渡辺直美さん演じる挑戦、はい、絶世の美女の挑戦にこう心を揺らがされるというか、
ハニートラップですもんね、
ハニートラップ仕掛けれる役っていうのも見どころの一つだったんですけど、こう佐藤二朗さん演じる東卓と、はい、城田さん演じる呂布の中をこう挑戦が行ったり来たりするシーンがあって、うん、はい、そこでかなりこう揺さぶられてんなっていうのは見てても面白かったですね。
笑いそうになるっていう
のは、もちろん笑いもそうですし、こう、あ、この挑戦にこういうこと言われたらこうなっちゃうなっていうのはあったと思いますね、うん、その仕掛け方がまたこうコメディというか面白くて、なかなかあの現場でそれこそ城田さんおっしゃる通り平常心を保つっていうのは超絶難しいと思いますね。
そして佐藤二朗さん扮する東卓は朱智肉林の暴君です、福田監督作品における佐藤さんのセリフはアドリブのように見えますけど、これ全て脚本に書いてあるそうですね。時々佐藤さんもなんかバラエティみたいなところ出たらそんなことおっしゃってますよね。
そうですね、これも最近よくね耳にしますけれども、はい、福田監督作品において佐藤さんのセリフっていうのは意外とこうびっちり一語一句全て書かれてるっていうのは、はい、実は知らない話だったりしますよね。
でも絶対アドリブできますよね。
できると思いきや、実はその例えばあのヌヌヌヌヌっていう言葉があるとするならば、うん、そこも全部書かれたりしますし、あのたまにこう二朗さんが噛んだりするっていう演技もされるんですけど、はい、その噛むっていうことも実は書いてあったりする、はい、
ここで噛んででき
る。そうなんです、そうなんです。なんで佐藤二朗さんはその噛むという練習をすごくやって現場に臨む。
難しいよね。
すごいなと思いました。本当に
普通に噛むけどさ、うん、噛むでしょ、噛みますでしょ。
もう狙って噛めるもんじゃないじゃないですか。
ないですよね。し、噛み方どうするっていう、うん、セリフとしてどうするんだっていうの難しいですよね。いや、
プロフェッショナルですよね。
へー。
佐藤さん特にあの福田さんの作品出られた後は、うん、こう現場でいろいろ仕掛けるもんですから、はい、現場で自分が何やったか覚えてないってよくコメントでもおっしゃったりするんですけど、特に今回はあの特に自分が出演していたことすら覚えてないっていうあもうこの人多分神の領域に達したなっていうコメントだれ出されてて、いやすごいなと思いましたね
ゾーンに入っちゃったんですね。
入ったんで
しょう
ね。
まあ本当にね、アクションと笑いが融合した大エンターテイメント作品ですけれども、ぜひ、劇場でご覧になってください。ゲストは新解釈三国志の宣伝プロデューサー東宝の林原祥一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三国志は中華統一をめぐり三国、魏、蜀、呉が群雄割拠していた時代の史実をまとめたものです。魏軍を率いるのが小栗旬さん扮する曹操、蜀が大泉洋さん扮する劉備ということで、今日は呉のメンバーである郭健人さん、山本瑞希さん、岡田健史さんの魅力に迫っていきたいと思います。三国志では郭健人さん扮する周瑜は天下の最高司令官なんですけれども、新解釈では今日から俺はを彷彿とさせるもう絶叫キャラになってます。ずっと、ね、大声でわめいてらっしゃいましたね、郭健人さん。でも郭さんがわめいてもなんか全然嫌な感じがしない。
何なんですかね
なんですかね、
素敵な印象ありますよね。
ありますありますあります。
なんかでもそのもちろん強烈のね三橋っていうキャラクターとは全然違うんですけれども、はい、うん、ただまあ同じぐらいすごく熱いというか熱量のある周囲というキャラクターでしたよね。
はい、あの監督は何かその郭さんにはこういう風にしてっていうことをおっしゃってたんですかね。
やっぱり現場でも二人しっかり丁寧にそこを話されてたみたいで、はい、監督からはもうとにかく声を張るキャラクターにはしたいなという話はあったそうですね。
そしてあの諸葛亮孔明扮する室強さんとの掛け合いもこれ必見ですね。
やっぱ見事ですよねこの2人の、それこそお二人の間じゃないですけども感覚は見てて、まあ、安心するというか、あ面白いもん来るなっていうのがもうダダ漏れてるのですごく見てて楽しいですよね。
さあその周瑜の妻で絶世の美女小喬に扮したのが山本瑞希さんです。山本さんも福田組の常連ですよね。
でもそうですね、あの映画でいうとジョシーズだったりとか、はい、あのドラマだったりでも勇者よしひことか、はい、銀魂だったりとかっていう、はい、結構こう福田監督が作品を作られる中でこう なんだろう分かんないですけど頭にあるというか、うんうん、こう当てはめたいような女優さんなのかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ本当にこういうまたちょっと微妙タイプは違いますけども橋本環奈さんといい山本美月さんといい、うんうん、可愛くもありも本当に絶世の美女っていう、うん、好きなんだな福田さん
かもしれないです
ね。そういうことです、まあ、みんな大好きでしょうけれども、うん、ね、この山本瑞希さんよかったな。
あ、お気に入りでした、
はい、もうすごいあの噛みつき方が良かった。噛みつき方というかああなるんだみたいな。
どんなシーンがお気に入りでした。
なんかあの、曹操の方に自分が壊れていくんじゃないかと思って、はいはいはいはい、こう荷物詰めてるところ、
はいはいはい、
あそこで生か
す。あそこ面白いですよね、
はい、あそこ生かすとこ大好きだったね。
拡散の芝居もあそこ面白いですよね。
あ、そうです。そうですね。そうそうそう。あの二人の感じもとても良かったんですけれども、ね、
でも山本さんはそれこそ、うん、はい、今後展開されていく Hulu さんでのオリジナルのドラマ、はい、オリジナルのストーリーだったりとか、うん、はい、でもすごいあのセリフ量が多くて、はい、かなり活躍されていらっしゃいますし、
はい、
今ちょうどコラボをさせていただいているゲーム三国志名将伝というゲームがあるんですけれども、はい、そちらもあの CM のイメージキャラクターとして、うん、まさに小喬役としてプロモーションに出演した、うん、させてあの出ていただいたりしてて、すごい多方面に今小喬として活躍されてますね、
はいはい、そうなんですね、うん、Hulu っていうのはあの山本さん そのスピンオフ的な感じなんですか。
山本さんだけじゃなくて、はい、あの数々キャストの皆様にご出演をいただいている、はい、Hulu オリジナル版ですね。
それが7話もあるんですか。
全7話で配信を、
はい、
公開翌日の12月の12日から順次配信を始めていきます、
はい、そうですか。それ見てから映画見に行った方がいい。
どうですかね、
うん、
映画を見てからHuluを見るか、うん、Hulu見てから映画を見るか、それはあなた次第です。
わかりました、決めたみたいですなんかあのあれですか、ゲームなんかのメインビジュアル的な感じになってらっしゃるんですか山本さんが。
そうです、そのゲームのメインビジュアルというか、うん、あのいわゆるプロモーションのテレビ CM だったりとかっていうのにご出演いただいていて、
はいは
い、しかも小喬役として、はい、映画のその劇中の衣装を着て、
はい、
出てらっしゃるので、そんなところも見てほしいなと思います ね、
はい、そうですね。女性的にやっぱりあの三国志っていうのは男性の男の物語じゃないですか。
でも多いかもしれないですね。
そうですよね。でもあの女性的にはなんで私があそこのところっていうのは、その荷物を詰めてるところとかっていうところはこう一瞬だけれども、あのお衣装とかかんざしとか すごいバッて華やいだんですよ。そういうのって女性目線的にはあのシーンとかはすごく気になるシーンです。
でも山本さんご本人もおっしゃってましたけど、はい、この着物だったりとか、うんうん、いろんなそのかんざしだったりとかつけてめちゃくちゃテンション上がったっておっしゃってましたね、
うん、あそうなんですね。
すごい綺麗でしたよね。
綺麗だった、うん、そして、岡田健史さんが扮したのは若くして後の君主として立つ孫権という役です、まだまだ成長段階なところはあるものの真面目で賢い人物として知られていますが、新解釈では素直すぎる君主というところで、ここも面白かったです、
ね、岡田さん良かったですよね。
岡田です。
岡田さん演じる孫権やっぱ最高ですよね。今回現場でも岡田さんあのすごく真面目な方ってのもあって、はい、座らないんですよ。
あ
全然座らなくて、
それ自分があの皆さん先輩方に比べると年齢的に若いから、
もちろんあのご自身のそういう気持ちもあったと思う。
それとも衣装がシワにならないように、
あ後者かこれはもしかしたら、いや前者です前者です間違いない。岡田さんがお気持ちとして座らなかったと思って、はい、からのかつてのね高倉健さんもそうでしたけれども、はい、あなんかそういう真面目な方なのかなと思って。
高倉健さんもそうなんです。高橋英樹さんもそうだとか聞きますよね。
そうですね、そうですね。
金城武さんに会った時もレッドクリフまさに会った時も座らなかったです、
はい、じゃあそので
彼はシワになるのが嫌だからってこれから舞台挨拶だからっ て, ってその前にねインタビューしたんです。
そっちか岡田さん。
でもそれもでも役者さんとしてありでしょ。すごく
もちろんもちろん
すごく大事ですね。ね、それも大事な、まあまあちょっと話はそれましたけれども、そうですか。岡田さんだって今もう本当ね大活躍ですよね。
ねドラマで見ない日はない影響じゃないですけれども、
うん、
でも今回福田組には岡田さん初参加、はい、初参戦でして、ええ、結構だからそのコメディの世界に飛び込むっていうのも彼の中ではこう、まあ、初めてじゃないですけれども、うん、あの試行錯誤ありながらっていうので、はい、現場でいろんなことを掴もうとするんだけれども、うん、なかなかこう掴めないなと思っていたら終わったっていうのこともおっしゃってましたね。
そうですか。最後まで何もつかめずに終わったと。
でも監督の言葉を借りると逆にその感じがすごく良かったというか、あの今の岡田さん岡田健史にしか出せないこの福田組の感じというか雰囲気というかがすごく今回この孫権という役にハマったっていうのをおっしゃってて、うん、やっぱいろんなねピースがハマる瞬間というか、うん、運命みたいなことあるんだなと思って見てましたね、
うん、すごく良かったですね、うん、普通に真面目におっしゃってるのが笑えるっていうのは最高じゃないですか、うん、なんていうかね。まあ、本当に早く多くの方に見ていただきたいと思いますが、いよいよ明日公開になります、ゲストは新解釈三国志の宣伝プロデューサー東宝の林原祥一さんでした。ありがとうございました。
はい明日公開です。ありがとうございます。
三国志は中華統一をめぐり三国が群雄割拠していた時代の史実なんですが、諸説や解釈がたくさんあるということで、今回の新解釈三国志は福田流の解釈によって展開するというものです、例えば、大泉さん扮する、まあ、劉備ですけれどもはぼやきまくる劉備である。小栗旬さんは潔いほど女好きの曹操。室強さんは鬼嫁の見識で成功する諸葛亮孔明というような感じだったりします、面白いていうかだんだんこれにそうなんじゃないかなって思えてくるから不思議です。で本作ではこの新解釈を西田敏行さん扮する歴史学者、曽我宗光が自分の新解釈として語るという作りになっております。もう最初ねこうなんか大学の先生らしい感じで、大学の先生というのかその学者ですね。
そうですね、
はい、あの書斎みたいなところで、
はい、まさにこの映画の初めての、はいまあ、冒頭のシーンが西田さんのシーンから始まるんですけど、はい、あのもうその瞬間であこの映画ってこういう風に見ればいいんだっていうのを教えてくれるようなすごく魅力的なシーンになってると思いますね。
ねえここがあるとないとでね全部違いますもんね。
そう全部ここがこう今後の映画の、はい、なんですか軸というか、はい、脈を作ってくる感じありますよね、
うんうん、そうですね。その学者さんが自分の解釈としてはこうですよっていうふうに解説をしてくださっているという、成り立ちで何度か西田さんがお出になっています。そして福田組オールキャストが集結しているという今回の作品なんですが、もうずっとこの2週にわたって紹介してきたんですが、あまりにもあのたくさんの方がいらしてそれでも足りないってどういうことだっていうね、2週毎日毎日それも一人一人じゃない 2,3 人ずつ紹介してもまだ足りない。
確かに結構これまでもうね2週にわたって紹介させていただきましたけど、はい、まだいらっしゃるのか
と。まだいらっしゃるのかと。
どうしたこの選手層の厚さみたいな感じありますよね
本当ですよ。例えば磯村勇斗さん、
いいですね。
曹操を支える軍師です、
はい、なんかこうお好きだという話を、は
い、色っぽいもっと出してもっと前面にみたいなそんな感じでした
いいですね。でも磯村さんといえば、ね、その、はい、今日から俺はでいう、はい、あの相良という結構
う、
ね、あの突っ張りの役が印象ありましたけれども、
はい、そうですね相良、
その相良役がねまだあの記憶に新しいですけれども、
もうだってもうナイフのような
すごかったですよね、
はい、
まあ、磯村さんもね、その福田組は2回目ということで、はい、その相良というか結構そのねヤンキー、あのね、突っ張りの役で、はい、トゲトゲしい役でしたけども、ようやくこの福田組でコメディができるんだなと思っていったらば、真面目な軍師役ということで、ご本人もあコメディへの道は遠いなっておっしゃってましたね。
やりたい、役者さんとしてはやりたいですよね。
でしょう ね、
ね。でも本当に真面目にこうね、小栗さんを支えているっていう感じの
役、ね、素敵な役でしたよね。
はい。そして、大和優馬さんは語に使える経験豊富な将軍ということで、
おじいちゃんの役でしたね。お肌もツルツルの方なんですけれども、はい、おじいちゃん、
ね、
しかもこう一緒にこうお芝居される、まあ、相手というか一緒に、ね、多くいらっしゃるのが半海さん、
半海一明さんというね、はい、もうベテランさんですよ、
はい
はい、ロシクという役ですけども、
このお二人が並んだ時の対比また面白いですよね、はい、
面白いですよね。もう本当に同じベテランにしか見えないっていう大和さんもすごいですよね。半海さんの魅力も素敵でしたけれども、
大和さんもでも結局そのこれはおじいちゃんでいけばいいのかどうすればいいんだっていうの結構悩まれてたそうで、
そうか、
で監督に相談したところ、うん、いつもの大和でって言われたらしいですね。
監督それしか言わないないいつものあなたで役作りなしでみたいな、
見た目はもうツルツルのおじいちゃんなんですけ ど、
すけど、
いつもの大和さん節がしっかり聞いてますね。
大和さんもご活躍ですね。
すごいですね、本当にマルチにやられてますし、はい、あの室さんがおっしゃってたんですけれども、はい、今回大和さんが演じる郊外という役が唯一このいろんな変な人というか、うん、もうキテレツな人がいる中で、うん、唯一まともな役なんですよ、
はいはい、
でそれは室さんがやってらっしゃった勇者ヨシヒコって作品のメレブっていう魔法使いの役だったりすると、まあ、同じだっておっしゃってて、うん、そういう役は意外とやっぱりやってて楽しいんですって、役者さんからするとすごい重要な役ですよね。
あ、いや、やっぱ福田組に出られてここメディアやったり、そうじゃないところで支える役よ、いずれにしてもやっぱり役者さんとしてはやりがいがある組だってことですよね。
そうですね、
そういうことですよね、うん、お送りしているのは新解釈三国志の主題歌福山雅治革命ですけれども、この主題歌、キャスト、衣装、セットと、もう本当にコメディとは思えないクオリティの新解釈三国志、林原さんは今回の三国志どんなところに魅力を一番感じてらっしゃるでしょうか。
やっぱりこれ5分に1回主演級のキャストの皆様、役者の皆様が出てくることに、まあ、圧倒されつつも、やっぱりその2020年いろいろありましたけれども、とにかく何も考えずにただただ笑って見られる映画ってあまりこうなかったと思うんですね、この年末特にないと思うので、そんなところに、皆様の中にこの映画が届くといいなと思いますし、とにかくただただひたすら笑える映画になっておりますので、ぜひ皆様は劇場でお楽しみいただければと思います、は
い、いよいよ本日公開新解釈三国志、ぜひ劇場でご覧になってください。ゲストは新解釈三国志の宣伝プロデューサー東宝の林原祥一さんでした。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、仲間がいれば不可能はない、誰もが一度は耳にしたことがある中国の歴史書三国志、中華統一をめぐり奔走する英雄たちの物語が革命的な新解釈により天下無双のコメディーに。映画「新解釈三国志」、脚本監督はエンターテインメント界を牽引する福田雄一、主演に大泉洋を迎え、小栗旬、ムロツヨシ、賀来賢人など今最も旬な俳優陣が集結して12月11日今週金曜日に公開します。劇場情報など詳しくは公式サイトをご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。